カトリック福岡教区法2026年4月1日発行第806号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。 QR コードについては QR コードがあることのみお伝えしています。広告は最後にまとめて音訳してありますが、写真、イラストの説明は省略させていただきました。デイジー図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区浄水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座 01760-6-20729カトリック福岡司教区定価一部70円2027年7月16日福岡教区は創立100周年を迎えます。4月の移行教皇の移行のために祈りましょう。教皇の移行危機に瀕する司祭日本の教会、すべての人の証明。復活祭、暗闇の中の光。教皇フランシスコの昨年の復活祭メッセージを思い出して。ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。主の復活の喜びを申し上げます。暗闇に包まれている現代世界に光が輝きました。多くの人々がこの光に導かれ、命を尊ぶ新たな歩みをたどる決意を新たにしますように。写真絵ミノ・セレッソ神父クラレチアン宣教会写真の説明絵画です。赤茶色の背景の中に3体の白っぽい人型のようなものが大きく描かれています。中央の人型は両腕を肘から上に向けて曲げ、両側の人型の頭を抱え、まるで3体が一体になったように見えます。また3人の頭の周りには一つの大きな五行が描かれています。左側の人型は人として生まれ復活したイエスで、顔も傷のある手もはっきり描かれ、その手は中央の人型の肩にかけられています。中央と右側の人型は顔もはっきりわからず、半透明のように描かれています。手前、絵の下の方には、三人の人間の肩から上が描かれています。中央の人は一体化したように見える三体の人型の方を見ています。左側の人物は右側の人物の方を見て、その顔に手をかけています。右側の人物は振り返り、こちらを見ています。写真終わり。復活の光。福音書によると、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアと仲間たちはイエスの墓に出向いていきました。ただ闇に包まれていたのはエルサレムだけではなかったのです。マリアと仲間たちの心もそうでした。そしてそれは 彼女たちだけでなく、イエスに期待をかけていた多くの人々もそうでした。墓に着いたマリアと仲間たちは、そこにイエスのご遺体が見当たらず、さらに戸惑いと苦しみが増したのです。しかし、彼女たちに対する天使の質問は、大事な方向転換をもたらしました。どうして死者のうちに生きているものを探すのですか?と。確かにイエスは何回も、三日目に復活すると述べられていましたが、なかなか理解されていなかったようです。人々の救いのために命まで捧げられたイエスは、天の父に抱き迎えられ、その右の座についておられます。どのようなことがあっても、人々を愛して生きる人はいつまでも神の愛のうちに生きるという確信が、弟子たちの心に深まり、彼らの生き方を変えたのです。皆が希望は欺かないという事実を確認しました。復活祭は神の愛の証明であるとともに、命の祝いであり、人間の尊厳の祝いです。戦争の闇に包まれている現代世界において、復活祭の光は歩むべき道を示し、諦めずにその道を歩むように私たちを力づけます。昨年の教皇フランシスコの復活祭メッセージ。復活祭には毎年教皇が世界に向かってメッセージを発表されます。教皇フランシスコは昨年の復活祭の次の日に天に召されたのです。復活祭のメッセージは全世界に向けた彼の最後の言葉となりました。ここに思い起こしたいと思います。エルサレムの空の墓から聞いたことのない知らせが届きます。十字架につけられたイエスは、ここにはおられない。復活なさったのだ。ルカによる福音書24章6節。イエスは墓にはおられず、生きておられます。愛は憎しみに打ち勝ちました。光は闇に打ち勝ちました。真理は偽りに打ち勝ちました。許しは復讐に打ち勝ちました。悪は私たちの歴史から消えていません。悪は最後までとどまります。しかし、悪はもはや支配していません。悪は今日の恵みを受け入れた人々には力を持ちません。キリストは復活されました。この知らせの中に、私たちの人生の意味全体が含まれています。私たちの人生は死のためではなく、命のために作られたからです。復活祭は命の祭りです。今日、私は希望と他者への信頼を新たにしたいと思います。近くにいる人も、習慣、生き方、思想、見慣れない様々な服装を携えて遠くから来る人も含めて。なぜなら、私たちは皆、神の子だからです。私は平和が可能であるという希望を新たにしたいと思います。そして教皇は具体的に呼びかけます。真の軍縮なしに平和はありえません。政治的責任を持つ世界のすべての人々に呼びかけます。閉ざされた恐怖の論理に屈しないでください。むしろ困窮した人を助け、飢餓と戦い、発展促進の取り組みを促すために資源を用いてください。これこそが平和の武具です。この武具が死の種をまく代わりに未来を築くのです。 最後に軍事的な目標と言いながら、実際に破壊されてしまうのは、神に命を与えられ、神に愛されている人々であることを忘れてはならないことを強く訴えておられます。今年も教皇レオ14世は世界に向けて現代におけるキリストの復活のうちに輝く光を宣言されます。本当にこの光に導かれて、私たちは暗闇を打ち破る働きを諦めずに続ける決意を新たにしたいと思います。ヨゼフ・アベイヤ。全国シノドス担当者研修会。シノドスの教会を共に作る。2月24、25日、大名町教会を会場に研修会が開催され、ファシリテーターを含む各教区の担当者、奉献生活者、信徒58人が集まった。福岡教区からは、ヨゼフ・アベイヤ司教、トトキ・シンジ神父、西陣教会、安藤智子さん、西陣教会、シスター・沖野が参加した。研修会は、みんなで作ろうシノドスの教会をテーマに、1、霊における会話を通じて、すでに実践しているシノドスの歩みに気づく。2、共に歩むために大切な取り組みを見つけ出していく。3、手引き書の内容を検討することを目的として行われた。初日はあらかじめ決められていた6つのグループに分かれ、ファシリテーターの案内に沿って、霊における会話が行われた。その後、全大会でグループごとの発表がテーマごとに分けて示された。各自の思いを文字にしたものを、一括りにまとめたり、簡単に削除したりすることは難しく、決まらないのではと思うほどであったが、様々な意見に耳を傾け話し合う中でまとまっていった。翌日は取り組みたいテーマを自ら選び、テーマ別に前日同様、霊における会話が行われた。そして再び全大会で分かち合いを行い終了した。何か文章を作り上げたり結論を出したりするのではなく、今後各教区、小教区で同様の取り組みをする際の参考となる研修が目標であった。霊における会話も目的ではなく、手段である。各々の教会共同体の中で聞く姿勢を培い、現状を受け止め、共に一歩踏み出すことでシノダリティに近づいていくのではないかと感じた。礼拝会、シスター・荻野富子。写真、礼における会話を実践。写真の説明。男性が一人演台に立ち、その向かって左側でファシリテーターでしょうか、女性がマイクの前に立ち話しているのを参加者たちが聞いています。写真終わり。4月13日月曜、司教座聖堂、カテドラル大名町教会、剣道記念日。教区司教が典礼を指揮するときに座る椅子を司教座、カテドラと言い、その司教座が置かれた教会堂を司教座聖堂と言います。司教座聖堂は、教区の母聖堂と呼ばれ、一小教区の聖堂であることを超えて、司教と共に全教区民が集うところであり、その剣道記念日は教区の祝日です。現聖堂は1986年4月13日に建造されました。福岡教区の神の民の発展のため、心を合わせて祈りましょう。 今年は4月12日日曜がカテドラル特別献金日です。福岡教区の宣教活動の要であるカテドラルの維持管理のための献金をお願いいたします。熊本地震から10年。2016年4月14日16日に熊本大分地方を襲った地震から10年が経ちます。今もなお悲しみ苦しみ不安のうちに生活を送られる方のために祈りましょう。また多くの支援やつながりに心より感謝いたします。福岡教区災害被災者支援室。時の話題、希望の実感。中学生、高校生にとって4月は緊張感が強い時期です。進学、進級して新しい環境になり、不安と期待が入り混じった時期だからです。もちろん新しいことにチャレンジしたいとワクワクしている人もいます。しかし特に昨今は不安の方が強いように感じます。新しい学校やクラスに馴染めるか、友達はできるか、一人ぼっちにならないか、心配し不安を抱える生徒が多くいます。そうした不安を抱えた生徒たちに何を伝えたらよいのか悩みます。聖書の中にも不安と期待の狭間に立たされた人たちがいます。イエスの受難という出来事は弟子たちにとって不安の経験でした。死であるイエスの逮捕と十字架での死、残された弟子たちにとってイエスとの生活や活動が破綻した時でした。しかし神はキリストを復活させられ、その主が弟子たちの前に現れました。彼らに希望が灯った瞬間です。そこから全く新しい現実が広がっていきました。また聖書において受難の出来事が起きたとされるユダヤ教の杉越祭も、元をたどれば不安と期待の出来事です。エジプトで霊俗状態にあったイスラエルの民はモーセによって導き出されました。彼らは出発前夜、不安と期待の中にいたはずです。彼らはモーセが示す神の希望に導かれ、エジプトを脱出しました。希望は伝えるだけでなく実感してもらわないと意味がありません。どうしたらよいか。それはきっと復活したキリストが私たちと共にいてくださるように、私もまた一人一人に寄り添い共に歩むことが大切なのではないかと思います。上智福岡中学高等学校、宗教科浅井大輔、笹岡教会。道草。神父は町で見かけた見覚えのある女性を訪ね歩き、やがて破壊された教会の瓦礫の中に倒れ伏してしまう。そこで優しさに満ちながら厳しく力強さにあふれ、何者にも揺らぐことのない声を聞く。絵本、百合の花が咲いていたの一節である。人は学び伝える生き物だ。そうやって英知を積み重ね蓄えてこの世界を築き上げてきた。長い時の流れを生きてきた私たちは何を学び、何を伝え、そして今何を残そうというのだろうか。旧約聖書の創世記に記されているカインとアベルの物語は、人の愚かさの始まりと終わりなき先の見えない悲しみの未来を突きつける。その諸行が繰り返されるたびに、私たちの手からこぼれ落ち、失われていく大切なものがある。 平和と名付けられたかけがえのない宝石だ。先日、公共放送でローマ教皇を取り上げた番組が放送された。激動の20世紀、14億を超えるカトリック信者を率いる歴代のローマ教皇は、その責任と権威に苛まれ、苦悩を重ねる。ヨハネ・パウロ2世は教団に襲われたが、恐れるな、と呼びかけ続けた。先日の絵本の中で、声はこのように語りかける。あなたたちはどこへ向かっているのかもわからずに、何をしようというのですか。あなたたちは何をしているのかもわからずに、どこへ行こうというのですか。中略。そして知りなさい。あなたたちが何をしたのかを。考えなさい。あなたたちがどこへ行こうとしているのかを。探しなさい。あなたたちが何をなすべきなのかを。また戦争が始まった。T